イエス様の皆を褒めたたえます。それではですね、最初の映像は教会のことをパウロスが語りました。その3つ目の弱いものとしてが教会には必要であるということですね。それを見ていただきたいと思います。
弱いものこそ必要なのが教会。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。コリント人への手紙第2、12章22節。教会はキリストの体と言われています。体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。つまり体には器官は多くありますが、体は一つなのです。ですから目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。大切なことは体の中の弱いと見られる器官がなくてはならないものであるということです。私たちは自分が必要ない、いてもかえって迷惑になるだけだと感じる時があります。しかしイエス・キリストはそうは言っておられないのです。その弱いものこそ必要なのだと言われます。その弱さの中に主イエスが働かれ、教会の中で尊ばれ、神の愛で覆ってくださるのです。だから弱さを覚えるとき、しっかりと教会にとどまり、体の一部としてそこにいましょう。私たちはキリストの体であって、一人一人は各器官なのですから。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
入ってないね。ありがとうございました。ちょっと音楽がマッチしてなかったような気がしますけれども、教会はこの弱い人が必要であるということをぜひ覚えてください。調子のいい人たちであるんじゃなくて、弱さを覚えている者や力がない者たちが、その者たちがいることが逆に教会を強くしていくということですね。本当の意味で神様が働く教会になるということをぜひ覚えてほしいと思います。はい、次に眠っている間に主は備えてください。お願いします。
眠っている間に備えてくださる神、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。詩編127編2節。神様は私たちが眠っている間に必要なものを備えてくださる方です。これは何もしなくてもいいということではなく、神様を心から信頼して安心して眠りなさい。そうすれば主イエスが必要なすべてを備えてくださいますよということです。不安と心配で眠れない方や、不安と心配でがむしゃらに働く方がおられますが、主イエスに信頼するなら大丈夫です。安心して自分のするべきことをなし、仕事にあるいは学びに励むなら、神ご自身が眠っている間にすべてを完成させてくださるのです。主イエス・キリストはあなたのために十字架にかかるほどあなたを愛しておられる方です。その方を信じ、 その方に信頼しましょう。主イエスキリストはあなたが眠っている間にこのように備えてくださるからです。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。何もしなくていいってことではなくて、安心して眠っていればいいということです。その前に、まあ、するべきことをしてって言うんですけど、するべきことをする力がないときは、するべきことができなかったとしても眠っている間に備えてくださいます。だから自分のできることをやって、あとは神に信頼してください。主に言われていることをやって、あとは神に信頼して、まあ、安心して眠ればいいということですね。そうすれば神がすべてを備えてくださるということですね。それでは思わず笑顔になってしまう話の、2つあったけど、1つは何だっけ。あ、ちょっとそっちじゃなくて、はい、南かなさんの方です。はい、
笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南かなです。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししたいと思います。12月、何かとバタバタする時期になりました。私は今飲食店でアルバイトをしています。先日とてつもなく忙しい時があり、次から次に片付けて絶え間なく来店が慌ただしい時期がありました。ところでその日は従業員は十分にいたのですが、なぜだかみんなパントリーといって飲み物を準備するところに溜まっていて、結局一人で片付けて一人で案内という形で作業を繰り返していました。正直疲れがピークになり、神様今の状況を感謝しますと、神様は必ず最善をしてくださると心の中で告白をしていきました。なんとその後、来るはずのない上司がひょこっと現れ、従業員の方が突然動き出し、誰にも何も言っていないにもかかわらず、神様が働いてくださったとしか言いようのない素晴らしいことが起きました。店が急に開店しだし、心から神様を褒めたたえました。さらに家に帰ると、なんとたくさんのお米が届いていました。私は以前車の免許がなく、小さい子供を連れての買い物は本当に大変で、お米を買った日は他のものを買うことができず、何回も往復するか別の日に行くというふうに一苦労していました。また子供たちは成長し食べ盛りになり、本当に神様の助け慰めに心が温かくなり、神様と送ってくださった方に心から感謝しました。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございました。聖書からお話をしていきたいと思います。ずいぶん長いところを読んでいただきましたけども、ポイントは3つプラス1で話したいと思います。マルコの福音書の5章の21節ですけれども、今日は信じるということを中心に話したいんですけれども、まず1つ目ですね、ヤイロさん。ヤイロさんというのはですね、街道管理者で、22節ですね、街道管理者の一人でヤイロというものが来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうか置いてくださって、娘の見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてください。ヤイロさんは街道管理者、まあ、ユダヤ教の街道管理者なんですね。で、こうしないといけないかな。ユダヤ教の街道管理者なんですけれども、その、当時街道管理者っていうのは非常に立場がある人で、ですから経済的にも、また、立場的にもおそらく人望もあった人だと思います。 でも自分の持っている立場も経済力も人望も、自分の娘が死にかかる病気になった時、何の力もなかったわけですね。何もしてられないわけですね。でその時にイエス・キリストのことを聞いた時、でもこの人は、いや、イエス・キリストのところに行けばきっと何とかしてくれる、助けてくれると信じたんですね。彼はイエス・キリストが助けてくれると信じたんです。それでイエス・キリストのところに来たわけですね。で、この人はイエス・キリストまでやってきたんです。で、キリストのところに来た人は、多くの場合はすぐに、時々ちょっとね、カナン人の名みたいにやり取りがあることはありますが、しかし最終的には必ずキリストのところに来た人は答えてもらってるんですね。つまりキリストのところに来るっていうこと自体が信仰なのであります。で、 ヤイロさんは自分の娘のためにキリストのところまで来ました。そして卑劣して願ったの。卑劣してっていうのは、立場ある人ですけれども、人は周りいっぱいいたと思う、群衆。でもそんなの関係なかった。本当にイエス様の前に卑劣して、助けてほしいと言ったの。何やってるの ?22 節だよ。22節。で、ヤイロさんは本当にそう卑劣してたんですね。でそして頼んだんで、キリストのところに来たんですね。ここに一つのポイントがあります。まず信じるって時に実際にキリストのところに来る、そして卑劣するってことが大きなポイントなんですね。それね、それをぜひ、ね、覚えてほしいと思いますね。そしてその時に、このあといろんなことがありますけど、最終的にはヤイロさんは娘死んじゃいますか、一回やらせてもらって、彼の願った以上ですね、結局取り戻すわけですね。答えられたわけです。で主のところに来るなら答えられない。今、じゃあ主のところに行くとはどうすればいいか。一つは祈ることです。叫ぶことです。求めることですね。もう一つは、教会に来ることです。教会にキリストが満ちているからですね。だからその教会に来るってことですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で二つ目なんですけれども、二つ目は12年長血を患った女のところですね。この12年長血を患った女はどういう状況だと、25から見ますと、長血ってのは婦人病と思ってください。25節から。ところで12年の間長血を患っている女がいた。婦人病ですね。でこの女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であったと、いろんなお医者さんにかかったと。ところが全然良くならないと、かえって悪くなってしまったと。そして、保険が当時なかったでしょうから、非常にお金、これつけてるから今日はあっちこっち動けないからマスク取らせてもらいますね。お金が使い果たしてしまったと。でも全然お金もなくなってしまって、しかし病気は悪くなる一方だった。おそらく落胆して病気で苦しいから本当につらかったと思う。ところが彼女はイエスのことを耳にして、キリストの話を聞いたときに、この人はきっと治してくれると信じた。群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物を触った。どうして後ろから着物を触ったかというと、彼女は置物に触ることでもできればきっとなると考えていた。考えていたというのは別に直訳すると言っていた、告白していた、言っていたということなんです。でこれは信仰の自分の気持ち、信じていることを言っていたわけですね。イエス様の着物に触ることでもできればきっと治る。イエス様の着物に触れば何とかなる。治るんだと言っていた。彼女はそう信じていたわけです。でそして実際にイエス様のところに来て、そして触ったんです。で彼女はいろんなお医者さんにかかってもう良くならなかった。お金もなくなってしまった。普通なら絶望して落胆するはずなのに、イエス様の話を聞いた時に、イエス様なら治してくれる、この人だったらそんなお金なんかいらない、着物にさえ触れば治してくれると信じた。そして実際着物に触りに来た。その時書いてありますね。するとすぐに血の元が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。この後イエス様とやり取りがありますが、今日のテーマはそこじゃないので、この人は信じたんです。イエス様なら治してくれる、そして触るだけでも治してくれる、そして実際触りに来たんです。もしこの女の人が触れば治してくれると信じても、触りに来なければ治らない。あるいはイエス様のところに行っても、お金をいっぱい持っていかなきゃ治らないと思ってたらダメですね。でもそうじゃない、この人はイエス様に触りさえば治ると思ったから後ろからそっと触りに来た。非常に日本人に好まれますよね。人をかき分けて目の前に出て直してくださいというっていうのはね、どこの国かというややこしいことになるから言いませんけど、日本人はやっぱり後ろからそっと触るっていうのは好きでしょうけども、でも信じた。そしたらそれで直してくれるって、その時に、そしてこの人はその通りにしたんですね。ヤイロさんは来た、この人も触れば治ると信じて実際触りに来たんです。その時に即座に治ったんだ、だから信仰っていうのは実際にそれに対する、アクション行動が必要なんだ。これヤイロさんはそこに行った、またイエス様のところに来た、そしてこの12年の味わった女の人は実際イエス様の着物に触れば治るって、これ素晴らしいと思いますね。普通は絶望するのに、キリストには絶望しなかった。いや、この人なら治してくれと信じた。そして 触りに来たんですよね。そしてですね、ところがですね、この女の人はこう治るんですけども、治った後に、街道管理者の家から人がやってきて、35節ですね、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの先生を渡すことがありましょうということで亡くなってしまったわけですね。せっかくイエス様がやってきてくれて、さあ治しに行こうとしてくださったのに治って亡くなってしまった。その時36節イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者には言った、恐れない、ただ信じていなさいって言われたんですね。で、ヤイロさんはイエス様と来たんです、信仰を持ってね。ところが彼はきっと治してくれると信じた、マルコによると他の福音書ではもうすでに死んでたのを蘇らせてくださいって書いてるところもありますけど、ここではそうだった。ところが死んじゃったんですよね。信じていたのにそうならなかった、もうおしまいなんだ。でもこの時イエス様が言ったことは、ただ信じていなさい、今度はここではもう何もすることがないんです。さっきはわざわざ来てもね、ひれ伏して懇願した、イエス様が来てくれてよかったと思ってたら残念ながら死んじゃった、もうおしまいなんだ。でもこの時イエス様が言われたことは、死んでんですよ、でも恐れないで、ただ信じていなさいって言われた。でこの段階でヤイロさんはもうやれることはない、でも信じてなさいって言われて、今度は彼はただ信じたんです。だからイエス様の言われるまま、このペテロとヤコブとヨハネ、この3人を連れて一緒に行ったわけですね。そして泣き女になってね、人が死ぬとこういうのは当時は商売だったんですけど、いう時にいや眠ってるだけだって言ってみんな笑ったけど、そういう人たちをみんな返しこうね、ね、そういう人たちをこうね、外に出して、そしてお父さんとお母さんとこの3人のものだけを連れてこの娘のところに入ったわけですね。そして垂れた組って言って起こすんですけども、この時お父さんはヤイロさんは何もしてない、ただ一緒にいただけです。最初行ったところまで行ったのは信仰の行為だから、その答えです。でもこの死んでしまった段階で、今度はもう何もできないけど死にとろって言われたんです。でまあね、死に言われたら応答しましょう、それを通して神は奇跡をなさいます。でも応答したけど何も起こらなかった、あるいはもうダメになった、あるいはもうちょっと言えばもう自分のすることは何もないってなった時に諦めちゃいけません。その時に信じるんです、イエス様を、言葉を。そうするとキリストご自身がこの死んでしまった娘を起こしてくださった、タリタクミ。イエス様は何をして起こしたかというと言葉なんです。タリタクミって言葉を持って起こしてくださったんですね。で主の言葉っていうのは神が語られたならば、これ少女あなたに起きなさいってことだけど、イエス様の言葉というのは権威と力があるんです。イエス様は愛を持って語りますが、その時その言葉には権威と力があるから、その言葉を通して死んでいた娘も生き返った、霊が戻ってくるんですけども、地上でね、私たちは死より大きな問題はないと思うんです。でもその死に対してイエス様は命じると、その死もイエス様の言葉には従う、つまり生き返ってくるんだよね。だからね、私の信じている方はそういう方なのです。死に対しても勝利された権威ある方なの。でこの方を信じているのです。でこのイエス様が語られたらそうなるんです。でそのイエス様の言葉を私たちは受け聞く必要がある。でそのイエス様の言葉を聞いたならば、それを信じればそれはそうなるのです。あれですかね。でそのことをね、ぜひ知っててほしいと思います。普通ね、西暦の年度末で感謝の話をしようかと思ったんだけど、これ伝道会の時にね、ある方にね、話がつながらなかったとかって言われてね、ちょっと評価されてしまったんですけども、しかし伝道会でね、私はね、クリスマスの日の話をしました、ね、そういうとこの話をしたのは、クリスマスの話は私が、キャリアから生まれたお話で、あれはいろいろ話します、ね、でもこっちは違う、示されたからね、だからもう両方話したんです。で伝道会で話すからおしまいかと思ったら、もう一遍きちっとクリスチャンに向けて信じるってことを今年の最後にもう一遍話しなさいと言われたんです。で信じるっていうのは、一つは信じて応答するんです。最初この ヤイロはイエス様とまで来たんです。イエス様とに来なければ奇跡は起こっておりません。娘は死んでおしまいです。でも来たんです。病気だった時に来たんです。で彼はこの段階ではマルコによれば来てくれば治るとは信じたけど生き返るとまでは信じない。マタイではね生き返るって言ってるんですけども、ここではね。ところが途中で娘は死んでしまった。自分の信じてきて応答したことは壊れた。でもイエス様が言われたのはただ信じてろって言われた時にこのヤイロは信じたんです。何にもできないけれども信じたんです。そしたらその通りに奇跡が起こったんです。12年の8月だった女はもう散々お医者さん、つまりこの地上での専門家からはもう見放された。お金も使い尽くした。もう何にもなくなってもう自分の術がなくなった時にでも絶望しないでイエス・キリストを信じた。この人だったら治してくれる。払うお金なんてない。何にもないけれどもキリストの衣にそっと触るだけでも治してくれると信じた。そしてその通りに彼女は触れた時死んだ。だってイエス様が言った言葉はね、娘をあなたの信仰があなたを治したって言った。イエス様があの力が流れてイエス様が治したんですよ。でもそう言わない。いやあなたの信仰があなたを治したんだって。この長血を患った女が本当にイエス様のことを信じて、イエス様を信じて触れるだけでいいと思ったからですよね。その時にあのその通りになったわけですね。だから信じるっていうのは信じてそれに応答するってことですね。もう一つはもう何もできない時でもそれでもただ信じるってことですね。これはねぜひあの覚えてください。で信じるものを通して今年は技を行い、さらに大きな技を行うとおっしゃいました。自分自身がその技を受けることもあるでしょうし、自分を通して人々が技を行うこともあるでしょう。でもイエス様を信じて、そしてイエス様の言われた言葉を信じて踏み出してください。神様はこの年ですね、この年で西暦は終わりますけど我々にとってはまだ始まったばかりですから、非常に大きな神様の栄光を表してくださることを私は知っています。その鍵は信じるものです。信じるものです。信じ物を通して神様は渡辺さんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私が信じるものとなって神の栄光と御業に預かっていくことだけにどうぞ導いていってください。まず悔い改めをしたいと思います。罪があると、祈りが答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうってください。病んでる人はそこに置いて祈ってください。また問題がある方はそれを証明いたしましょう。天のお父様、今ここにイエス様が見せておられることをありがとうございます。そのイエス様に祈ります。心を合わせて祈ります。約束通りあなたは答えてくださることを感謝します。今一人一人の体に触れ、また問題に触れ、癒しを与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって、よっされよ、よっされよ、されよ、イエスキリストの名によって命ずる。病気を治れ、治れ、治れ。痛みをイエスキリストによって命ずる。そこから出ていけ、出ていけ。どうぞ一人一人の体に触れてください。完全に癒してください。痛みを完全に取ってください。恐れを取り除いてください。必要を満たしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、 地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今お祈りして何か変化があった人いますか？主に期待してくださいね。この後主が仇をなさることを期待してほしいと思います。あとですね、先流しはしなかったですけど、昨日の天使公演道場ライブで、一人 の, あの女性の方が、まあ、親ですから細かいことは言いませんけど、若い女性の方が救われました。教会まで来てイエス様を信じて受け入れました ね, ね、神様に感謝したいと思います。それとですね、26世人の、殉教生涯の紹介映像、全く前とは違った視点から私が原稿を書きました。それを純子さんが読んでくれますので、その原稿に従って全く新しい視点ですので、今までとは全く違いますけど、26世人を書くにおいて私の教会の流れを追いかける中で26世人のことを語っていくという形になっていますけども、その映像を作りたいと思うんですけど、聖書ってこんな面白いとか、いろいろ作ってる方の中でやってみたいと思われた方は、私が純子さんの方に言いに来てください。今年中に作ります。だから、ぜひ、ね、おっしゃっていただければと思います。はい、それじゃあお知らせお願いします。